のキッチントーク。アスカのキッチントークは私のキッチンから皆さんにハッピーとスパイスをお届けするプログラムです。
Now let's get started。
ハロー、前田アスカです。皆さんお元気ですか？アスカのキッチントークエピソード167です。さあ今日はアメリカンでグルメなハンバーガーをお家で作ってみましたというお話です。現在2021年の年の瀬ですが、皆さん実は近年ハンバーガーがかなりのブームだってご存知でしたか？コロナの影響でファストフードの需要が高まっていますが、中でもハンバーガーが一番人気なんだそうですね。大手のチェーンだけではなく地方だけのお店や個人のお店などいろんなハンバーガーショップが注目されているんだそうです。確かに私の住む金沢でもここ数年でグルメなハンバーガーのお店が次々と増えました。で、これは行ってみたいって思うんですが、気になるのはそのお値段なんですよね。ならばお家で作っちゃおうと思ってやってみました。お家でグルメバーガー大作戦。果たして身近な食材でグルメなハンバーガーはできるんでしょうか？では皆さん、忙しい手を少しだけ止めて一緒に一息入れましょう。キッチンカウンターの向かい側に座っている感じでこの番組を聞いていただければ嬉しいです。アスカのキッチントーク、今回もハッピーな香りがあなたの元へ届きますように。時にはちょこっと日々のスパイス役になれますように。最後までどうぞお付き合いください。あなたはハンバーガーお好きですか？ハンバーガーが嫌いっていう人はあまり聞かないですよね。インターネットのニュースメディアウォーカープラスの記事によりますと、ハンバーガーに対する意識調査で、あなたはハンバーガーが好きですか？という質問に対して、なんと 86% が好きだと答えたそうなんです。すごい数字ですよね。もはやハンバーガーは日本の国民食と言ってもいいのかもしれません。それほどみんなハンバーガーが大好きなんです。我が家はたまにモスバーガーやマックへ行きますね。この 1,2 年でモスバーガーのテイクアウトを利用したりしていますし、次男くんはね、マックのハッピーセットについてくるおもちゃが欲しくて、マック行きたいって言いますね。マックのハッピーセットのおもちゃは大人から見てもいいものついてますよね。そりゃ欲しくなるはずです。それにハンバーガーってやっぱり手にしていても中身が落ちそうなのも含めてすごく楽しいですよね。みんなが笑顔になるハッピーフードなのかもしれません。とにかくそういった大手のチェーンに加えて、この1年ぐらいですよね、金沢でも急にグルメなハンバーガーが楽しめるお店が結構増えました。そういったお店は豪華なハンバーガーが売りです。見た目にもインパクト大で、写真を見ただけでわー食べてみたい、美味しそうと思うんですが、そのお値段がね、正直ちょっと抵抗があったりするんですよね。だってハンバーガー1個が1000円オーバーです。すごく中身が充実していると1500円とかも結構普通みたいですね。で、ここでとなっちゃいません？もちろんこだわりの一品ですのでお高いのはわかるんですけれど、なんせ我が家は食べ盛りの息子が2人もいますので、家族で行って合計したらどうなっちゃうかな、結構なお値段だなって思っちゃうんですよね。ならばお家で作っちゃおっかというのが主婦の発想です。アメリカンでグルメなハンバーガー作りにチャレンジしてみました。 田のキッチントーク、今回はグルメなハンバーガーをお家で作っちゃおう大作戦お届けしています。さあではお家で作るグルメバーガー、材料をご紹介しましょう。これ皆さんそれぞれに手に入れられる方法で揃えてもらって構わないかなと思います。冷蔵庫のあるものも利用してくださいね。例えばコストコに行くとパティやバンズが売っていますので、全部コストコで揃えちゃおっかというのも一つの手です。私は今回身近なパン屋さんとスーパーで食材をゲットしてきました。まずバンズですが、金沢市にある船乗りのパン屋桜丸でゲットしました。ここは姉妹でやっているパン屋さんで、とってもアットホームな雰囲気、パンが美味しいのでおすすめなんです。こちらでバーンズが1個120円で売っていましたので、それを買いました。それからパティですね。パテとも言いますが、ひき肉を買って自分でこねてもよかったんですけれど、お手軽に時短しちゃおうと思ってスーパーへ行って牛肉 100% のハンバーグを買ってきました。これ 100% じゃなくても良いかと思うんですが、今回はちょっとグルメにしたかったので牛肉 100% にこだわってみました。で、中に挟むものですが、トマト、玉ねぎ、サニーレタス、あとはチェダーチーズのスライスを買いました。トマトはなるべく大きなものを選ぶと見栄えがしますね。玉ねぎもそうです。お好きな方はピクルスもあればと思います。その他ソース関係の材料としては、中濃ソースにケチャップ、マスタードぐらいですかね。中濃ソースはいわゆるとんかつソースで OK です。あ、付け合わせを作るのにメイクインのじゃがいもも買いました。材料は以上です。では作り方をご紹介しましょう。特に難しいところはないんですけれど、ちょっとしたコツもありますのでお伝えします。まずバーンズを半分に切って、玉ねぎ、トマトを輪切りに、レタスは手でちぎります。次に玉ねぎとパティをそれぞれフライパンで焼きます。この時パティを焼いているとかなり油が出てきます。このお肉から出た油をソースに使う方もいらっしゃるようですけれど、我が家はいつもさっぱりした味付けが好みです。なので私はこれを利用しませんでした。それから私は玉ねぎが大好きなので、大きなものを買って1センチ弱くらいの厚みにしましたが、このまま使うと間違いなく苦いですよね。しかし焼きすぎると独特の苦みが失われてしまいます。そこでポイントとしては、片面だけ焼くようにしてください。半面をじっくり焼くことで玉ねぎの甘みが引き出され、半面焼かないで置いておくことで、もともとあるシャキッと感と苦味がほんのり残る感じで美味しくなりました。すごいいい香りしてる。今私がアスカのキッチンスタジオで作っているものは、じゃじゃーん、アメリカンハンバーガー。我が家でハンバーガーを作ったことはこれまで一度もありません。ハンバーグならあるんですけど、ハンバーガーってちょっと私にハードルが高いかななんて思ってたんですよね。でもうちの次男くんがハンバーガー食べたい食べたいとあまりに言うので、そうか、それなら作ってみようかということでやってみてます。今玉ねぎ焼いてて、ハンバーグも焼いてて、玉ねぎの焼いた香りがたまらないの。でお肉焼き始めたら、今度お肉を焼いてる香りがまたこれたまらない。食べてどのくらい美味しいかなって想像しちゃうんですよね。あ、ちょっと玉ねぎもお肉も焦げないようにしないといけないんですけどね。じっくりこんがり焼いていきたいと思います。で、ハンバーグの方は牛肉 100% のパテを焼いてます。頑張るよ、焼くだけだけどね。それからソースですね。中濃ソースにケチャップを混ぜて、トマトや玉ねぎを切った時に少し余ったものを切り刻み混ぜておきました。 ソースの味もお好みですから、皆さんそれぞれに工夫してみてくださいね。これであとは玉ねぎとパティが焼き上がるのを見計らって、バンズをオーブンかフライパンで少しだけ焼いておきます。すべてが揃ったら順番に挟んでいきましょう。さあ、玉ねぎ焼けました。そして今ハンバーガーのメインであるパティ、ハンバーグを焼いていたんですが、どうかな、いいんじゃない、ほら真ん中に串を刺してみたんですが、じゅわーっと肉汁が出てくる。これ火が通ってるね。オッケー、美味しそう。結構厚みのあるパティです。じゃあ今からハンバーガーを形作っていきたいと思います。この中身を挟む時のポイントなんですが、綺麗に仕上がるコツを一つお伝えしておきますと、バーンズの上の方から順番に重ねて最後にひっくり返すというのがコツとなります。つまり逆さまに作っていって、後でひっくり返すとハンバーガーがバランスよくできるんです。それからチェダーチーズのスライスはフライパンでパティを焼いている時にいい具合に焼き上がったなというタイミングで乗せておいてください。そうするとチーズが溶けてとろっとした感じになるんですね。これもポイントです。なのであとは挟むだけという段階になったら、バーンズの上の部分を手に持って切った断面にソースを塗ります。その上にサニーレタスやトマト、輪切りの玉ねぎ、お好みでピクルスを乗せて、ケチャップ、マスタードなどもかけちゃいましょう。そこへチーズが乗ったパティを乗せて、バーンズの下の部分を重ねて、えいっとひっくり返せば出来上がりです。これはかなりの厚みがありますので、長めの串があればそれを刺すと型崩れすることがないので安心ですね。そこに付け合わせで別に作ったフライドポテトやレンコンチップスなんかを添えましたが、そうすると本格的なハンバーガーが出来上がりました。見た目にもかなりゴージャスです。アメリカンでグルメな感じになっていたんですよね。じゃあお味の方はと言いますと、大きな口を開けてガブッといただくと、最高、本当美味しかったです。さあ今夜は初挑戦ハンバーガーを作ってみました。お店で食べるハンバーガーみたいじゃない、
うん、
どうどう、
ワイダースカさん作ったスーパーハンバーガー
うまいこと言うのね。そのスーパーハンバーガー食べて食べて、あったかいうちいただきましょうね。いただきます。結構大きい口開けて食べるよ。いくわ。あーん、
うん、おいしい、
うまい、うん、これは早く食べられるんだったらハンバーガー屋さん行かなくなるかも。中の肉汁がこぼれちゃう。気をつけて気をつけて。ジュワーってくるよ、ジュワーって。うん、結構大きな口をバクッと開けていただいてますが、中のハンバーガー、
おいしい。
パティはウルトラ大きいです。厚みがあります。どうだろう、
おいしい。
2センチぐらいあるかもね。玉ねぎもトマトも
チーズも美味しい、うん、
1センチ弱ぐらいに切ってあるから厚みしっかりあります。
厚みしっかりで美味しいよ
ね。むっちゃ食べ応えあるわ。うん、どうにか、ほん
と、うん、お家で初めてハンバーガー美味しい。
うん、よかった。また作るね。これはもうこの大きさアメリカンな感じだよね。
アメリカンハンバーガーめっちゃでかいから。
そうなの、初めてアメリカ行ってハンバーガー食べた時拍子抜けするほど驚いて、みたいな、これ食べるのって思ったんだけど それを思い出すぐらい結構な大きなハンバーガーができたと思います。大成功、イエーイ。大げさではなく、こだわりのハンバーガー屋さんへ行かなくても我が家でここまでできちゃうんだという印象でした。まあ考えてみると、パティは牛肉 100% ですから普通に焼いて美味しいですよね。もちろん肉汁もジュワーです。あと大好きなパン屋さんでゲットしたバンズもバッチリでした。そこにチーズが入ったり、フレッシュなトマトが挟んであったりするので美味しくないわけないですよね。いやー、お家でグルメバーガー大作戦大成功となりました。今お子さんたちが冬休みに入ったというご家庭も多いと思います。親子でグルメバーガー作りいかがでしょうか。作ったり挟んだりする過程も楽しいので、きっと大満足すると思います。金沢は2021年年の瀬、かなりの大雪になっていますけれど、これアウトドアで作るのも楽しそうですね。寒い冬ですが、キャンプをしながらグルメバーガーなんていうのも最高でしょうね。アスカのキッチントーク、エピソード167。今日はアメリカンでグルメなハンバーガーをお家で作ってみたお話をお届けしました。材料費を計算してみると、4人分でトータル2000円ぐらいですかね。コスパもいいですよね。一番高いのが牛肉 100% のパティでしたけれど、もし牛ひき肉を買ってきて自家製のパティを作れば、お値段を抑えることができて手作り感もアップしますよね。ただ今回実際に作ってみて思ったのは、やっぱりハンバーガーらしくなるかどうかっていう一番の要素ってバーンズにあるのかなと思いました。見た目がハンバーガーだと大人も子供も間違いなく気分が上がる感じです。ちゃんとしたバーンズがあればハンバーガーができちゃうんですよね。それからハンバーガーだけじゃなくて、チキンを挟んでのチキンバーガーも作れますよね。白身魚のフライを挟むのもいいですよね。フィッシュバーガーですよ。ですのでバーンズを手に入れるのが一番のポイントかもなと思いました。あなたのお好きなパン屋さんでもしバーンズが売っていましたらゲットして、この冬はいろんなグルメなハンバーガーを作ってみてはいかがでしょうか。ということで、アスカのキッチントーク、2021年ラストの配信となりました。今年も本当にたくさんの方にお聞きいただきました。そのまたまとめはブログにも記したいなと思っていますが、感謝感謝です。ありがとうございます。2022年もこのポッドキャストをどうぞよろしくお願いします。では次回の配信まで皆さん元気にお過ごしください。お相手は前田明日香でした。良いお年を。See you!